リスナー新たに刻む通りリスナー小手金とかブレーキリスナー恐れるな Don't worry OK OK いただくセッション待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまったかくジャンプアラウンド5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先頭 Come on Go away go away go away
When you're feeling good, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、治らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
江戸の昔から続く門前町で粋な花街のおもてなし文化を今に受け継ぐ美食主菜雨月四季折々旬のお料理で大切な人と大切な時間ごゆっくりお過ごしください。門前仲町雨月で検索。月から始まる物語。
知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。
乃木坂46です。あなたの献血のきっかけは
献血。つながりだよね。
趣味、
人のため、
前、健康、
気分転換、
デート。
そのきっかけが希望。
みんなの献血、日本赤十字社。 88.5 Rainbow
Town FM Live broadcast from Kiva Studio.
88.5 Rainbow Town FM Now on air.
Rainbow
シュンスコフランスコでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいやいや、今週も始まりましたね、ナイスサテライト。始まりましたね。ところで、まあ、唐突なんですけども、はい、スグルマーク2でしたっけ。マーク2、あ、失礼しました、はい、スグル2号機、はい、あ、まあいいや、なんでもいいや。で、ゲームが確か好きなんでしたっけ、はい、聞くところによりますか、はい、うん、じゃあ多分ですね、今日5月22日、結構そのゲーム好きにとっては珍しいと言いますか、祝うべき日になるかもしれませんね。というのも、うん、なんでかって言いますと、今日ですね、この5月22日っていうのが、初めてバンダイナムコエンターテインメントさんが作り出したパックマンっていうゲームが出た日なんですよ。
パックマン、
はい。で、それがいつぐらいかっていうと、1980年から今年なんです。つまり40周年なんですね。
そうですね、ちょうど40
周年。はい、だからね、あの、我々の父親よりちょっと若いか、まあ、それぐらいもう、
はいはいはい、
大昔からパックマンっていうのはあるわけなんですね。
ああ、はい、なるほど、そうだったんですね、
はい。まあ、このゲーム、どういうゲームかって、その知らない人向けに言いますと、うんうん、まあ、迷路の中を敵の手を避けながら、黄色い 丸いパックマンってやつが進んできて、迷路の中にあるアイテムを全部食べたら自分の勝ち、途中で追いつかれてやられちゃったらアウト、そういうゲームなんですけど、
アメーバみたいなやつ
ですね。そうそうですね、
はい、
まあ、こういうゲーム、まあ、シンプルでかつそのプレイヤーキャラが黄色い球体だから、まあ男も女もないんですよね、はい、そういうシンプルなところが当時ゲームに興味なかったとしてもみんなどんどんどんどんゲームセンターに引き寄せていったっていう、
なるほど、は
い、そういう魅力があるんですね。
そういう時代だったんですね。
はい、まあだったもんですから、そういうゲームがですねどんどんどんどんコラボとかもされていって、はい、まあ、現在までの人気に至るってわけですから、ちなみにスグル02はパックマンは、
はい、2号ですね、
スグル02はパックマンはやったことは、
うん、パックマンは昔、そうですね、ゲームボーイアドバンスの時代にちょっとやったことがありますね。
なるほどなるほどなるほど、はい、まあ、じゃあぜひね今スマッシュブラザーとかいろいろやってるんでは
いはい、はい、
うん、スグル2もねやってみたらどうかな、
何でもいいんですが、はい、そういえばでもパックマンといえば、うん、あれですよね、なんかあの最近日本酒のコラボしてませんでした？
何それ？
なんかあのメタリックな感じで、うん、あのパックマンと、うん、あの色とりどりのアメーバーたちが、うん、そのパッケージになった日本酒のなんかコラボがあったような気がするんですね。
あ、なんだ、知ってたの？なんかそういう、
いや
知ってて、まあ、
そういう
知ってて、
いやいやいやいや、
俺はなんか偉そうにドヤ顔で語ってたわけですか？
40周年をしてたわけじゃないんです。
あ、なるほど、杉浦さんなかなか
性格がある。いやいやいや、
まあ、なるほど、なそれはそれでですね、今昨今宅飲みとか流行ってる世代ですから、
問題、ね、はい、飲み会が流行ってますから、
はい、ね、て飲んでみたらいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792 東京 03-5634-0792、メールだ、メールアドレスはinfo@885fm.jp info@885fm.jp です、こちらまでメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋にイカナイト。
今夜にイカナイトの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍武器になる言葉3分チャージ座右の言葉を編集されました株式会社クローバー出版より、田谷弘明様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、本当もう毎週そのいろんなゲストさんに同じこと言ってるような気もするんですけども、はいはい、もうこのコロナで厳しい中よくもう、よくあのお見えいただいて
本当にありがとうございます。
いいこちらこそ。まず一番最初にお礼の言葉を申し上げたっていただきましたからいろいろと本日は聞いていきたいと思いますので、
はい
はい、ではまず、株式会社クローバー出版様、
はい、
一体どのような会社なのかご説明いただけますか。
はい、はい、弊社はですね、はい、あのまだ創業6年目の、まあ、ベンチャー企業になってまして、はい、ですね、創業者は、出版界とはあの全くその縁もゆかりもない、小川というものなんですけども、はいはい、車のセールスマン 始め車の先で、はい、がまあ立ち上げた会社でということもあって、はいはい、その出版界の常識をまあぶち破るっていうんですかね、ちょっと言葉は強くなっちゃうんですが、はいはいはい、まあ、そういうコンセプトで立ち上がった、会社になってます。
お、はい、なるほどなるほど、
はい、
なんかその出版界の常識をぶち破ると言いますと、うん、結構あれですか、他のところがあまりやらないことをやるっていうことなんですかね。やっぱり
あ、そうですね、はい、出版社っていうのは、まあ、当然本をメインで扱っていますんで、はいはい、とにかくひたすら本を作り続けるっていうことをしないといけないわけなんですが、はいはい、当然そうすると、まあ、本を作った後っていうのは作るまでに比べると若干そのエネルギーの比率って下がってっちゃうんですよね。作ったら終わりとは言わないんですけども、はい、まあ、作った後はちょっとこう熱量が下がっていくっていうことが、まあ、ありがちなんですが、はい、弊社はそうではなくて、はい、本を作り終わった後も、はい、著者と一緒にですね、はい、丁寧に、まあ、ビジネスを、やっていくっていうことを、まあ、ポリシーにして、はい、まあ、はい、著者と二人三脚で、まあ、歩んでいくっていうことを、まあ、打ち出している、会社になってます。
なるほど、
はい、
具体的にちょっとどういうことやってるのかちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい、はい、まず一つはですね、はい、まあ、そもそも本を出したことないっていう人を応援するっていうこともあるんですが、はい、まあ、そういう方の、はい、良さを、見つけて、うん、まあ、それを伸ばしていくっていうことをさせていただきつつ、はい、でそのやり方としてですね、まあ、本はもちろん作るんですが、うん、オンラインプログラムというもの弊社はちょっともう一個柱で、はい、ありまして、はい、まあ、今ねそれこそこういうコロナで家でパソコン使って勉強とかっていうことも言われたりしてるんですけど、はいはい、まあ、それと同じようなことで本活字で学ぶことをオンラインで学ぶっていうようなことを、させていただいて、それをこう書籍とリンクさせるっていうやり方を
連動してるってことですね、
はい、する。で、それを本出した後に、はい、やったりとかですね、出す前にやるとかいう形で、はい、作った後も盛り上げていくっていうようなことをしてますね。
確かに作った後もやっぱりその著者さんが作った作品が教科書みたいな役割も担う
です、ね、あ、そうですそうです、うん、そうなんです、うん、
なるほど、うん、確かに普通あんまり聞かないやり方ですね。
そうですね、そうですね、
ありがとうございます。では、はい、続きまして、
はい、
豊田様自身、はい、今までどういった本を、手掛けてきたんでしょうか。
はい、
担当
だったって、はい、まあ、私はこの業界入って、はい、まあ、20年ぐらいになるんですけども、はい、ほぼそのキャリアの、7割ぐらいはビジネス書をですね、ビジネス書を中心にずっと作ってきてます、はい、で、はい、今も同じような形でね、うん、させていただいてるんですけど。
なるほど、
はい、
では今回、はい、携わって、紹介させていただきます、
はい、
こちら、武器になる言葉、
はい、
こちらもやはりそのビジネス書の、まあ、雰囲気を、はい、大いに、醸し出せる
ようにありがとうございます。
果たして一体どういう作品なのかこれからいろいろお聞きできればなと思います、
はい、
では早速ですけども、そもそもの出版されたきっかけ、はい、これは一体どういったものなんでしょうか。
はい、この著者のですね浅川さん、うん、浅川智人さんなんですけども、はい、もともと面識が、うちの創業者の会長もそうですし、まあ、私も面識があるという中で、はい、まあ、何かやろうよっていう話になってですね、はい、でまたちょっとこれは後でねお話しすると思うんですけど、はい、この本って実は、復刊本なんですよね。この浅川さんの原点にあたる本なんですが、うん、まあ、その復刊と、はい、そのさっきちょっと話したオンラインと、
はい、
その両方でやっていこうっていう、そういう流れでまずこの書籍の方はスタートしてます、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。では、早速内容を、はい、どういった内容の本なんでしょうか。
はい、まあ、武器になる言葉って、はい、ピンチをチャンスに変える100の英知っていうことなんですが、まあ、要は名言集ですね、
はい、
100の、名言を、はい、まあ、浅川さんに、はい、選んでもらって、
はい、
まあ、解説も含めてっていう、はい、そういう、まあ、本当分かりやすい名言集という形になってます、はい、
かなり幅広いジャンルで言葉をこう厳選されてますよね。
あ、そうですね、古今東西、
そうですね、うん、はい、そうですね、この本なんですが、はい、 武器っていうのは、うん、そのどういったこう意味でそういった内容でつけられたんでしょうか。
はい、ですね、まあ、この争点も含めてなんですけど、この本をちょうど作っている時がですね、はい、今のその騒動がちょっとこうざわざわざわざわしてきた時で、やっぱりこうなんていうの、ちょっとこう見えない不安とか見えない敵というか、なんかそういうこうざわざわってしていて、まあ、自分もこうなんていうんですかね、土台がちょっとぐらついてたっていうのもあるんですけど、そういうそのなんだろう、先がちょっと読みにくい中で、やっぱり生きていくために武器になるものが欲しいなっていうのは私自身も思っていて、で言葉っていうのはその武器になりうるっていうのを私も思ってますので、そういう流れでですね、付けさせていただいたタイトルです。
なるほど、
武器になる、
見えない明日を生き抜く力になるっていう意味での武器だったんですね。
そうですね。
では、その本の中で、タヤ様が、心に残っている言葉っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
それ気になりますね。
はい、そしたら、2つぐらいちょっと紹介させていただいてもよろしいですか。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、まず一つ目なんですけども、稲森和夫さん、京セラの稲森和夫さんの名言で、人生、仕事の結果イコール考え方かける、熱意かける、能力っていう、まあ、名言がありまして、でこれはですね、単に掛け算を言ってるんじゃなくて、ちょっと読み上げますね、稲森氏曰く、能力と熱意は、0から100点 で、で考え方だけは、マイナス100からプラス100の幅で計算する。
マイナス、
うん、だから、つまり考え方っていうのがマイナスに、マイナス10とかになってたとしたら、熱意と能力が仮に100であったらマイナスになっちゃうっていう、
ね、ああ掛け算だからですね。
そうなんですよ。
ああなるほど。
そう、逆に、熱意と能力が、まあ、10点とかね、20点であっても、考え方がちゃんとプラスになってたら絶対マイナスにはならないっていうことなんですよね。だからこれはもうものすごく真理というかね、原理原則というか、やっぱり考え方、ポジティブ思考っていうんですかね、前向きに、考えるっていうことがね、まあ、どれだけ大事なのかっていうことをすごく分かりやすく伝えている名言じゃないのかなっていうことで、まずこれが一つですね。でもう一つよろしいですか。
はい、お願いします。
もう一つも、まあ、似たようなジャンルというか意味合いの名言になるんですが、これは松下幸之助さんの名言ですね、執念あるものは、可能性から発想する、執念なきものは、困難から発想する。まあ、これはもう読んで字のごとしということなんですけども、やっぱりこう何かねチャレンジするとか、まあ、出会った時に、まあ、これ自分の話をしてしまうと、やっぱり本ってものすごい数の本が出ていて、売れる本売れない本って当然あるんですけど、その売れてる本って当然リサーチするじゃないですか、で売れてる本見た時に、あ、売れてすごいいい本だけどこれ自分作るとしたらすっごい大変だよなとかって思っちゃいけないって分かっててもやっぱ思っちゃうんですよね。思っちゃいますよね。わかります。作る時のその目先の大変さっていうのにどうしても目が
最初行きます、
だけどね、やっぱりそういう時に、あ、すごいな、もうこんな本作りたいなって常に思えたら、やっぱすごいことだよなっていうね。これはね、なかなか本当習慣にしないと難しいっていうのはね、言うのは簡単なんだけど、なかなかねこれを実践するのは難しいんだけど、ただ言葉としてはものすごく僕はねいい言葉だと思っていて、
まず最初にうわーじゃなくてワクワクする、
そう、
ってことですね。周囲にある人っていう、刺さりますね。
そうですね、やっぱりこう悲観的なところから入りがちなところが、やっぱり我々、まあ、日本人全員そうかもしれないですけど、やっぱ基本的にそうなっちゃうことが多いので、やっぱそういった言葉がこう胸に刺さるといいますか、ちょっと今からこう考え方変わるような、そういう言葉もやっぱたくさんありますよね。
そうですね、やっぱり周りの人も楽しそうにしている人を見たら、やっぱ俺もやり、私もやりたいってこうなってくっていうか、 だから周囲に与える、ね、影響もあるし、うんうんうん、僕もすごい尊敬している上司とかはやっぱり本作りはすごい楽しんでるっていうのかな。例えばね、その数字が例えばいかないとかって言っても、はい、本作りの話になったらワクワクしてね、はい、話し出すとか、やっぱそういう人見てると部下も救われるというか、はい、やる気になるっていうかね、はい、
なるほど。自分が源になって他の人にパワーを与えてっていう、うん、そういうところですよね。
そうですね、
なるほど、ありがとうございます、はい、それでは、制作されていた時の何か裏話といいますか、はい、秘話なんていうものがもしありましたらお話しください。
はい、はい、ですね、まあ、先ほどちょっとお話ししてしまったんですが、この本を作っている時がちょうど例の騒動の真っ只中で、はい、でですね、まあ、本の稿料ですかね、稿料にちょうど差し掛かるあたりで、はい、弊社がテレワークに、なったんです、
はい、始まったんです、
ね、始まったんです、ね、始まったんですよ、突然やってきたっていう感じなんですよね。で、まあ、そういうこうなんていうのかな、本作りの環境の変化っていうことに対して、うん、一応自分はきちっと対処してるつもりだったんですが、はい、結構ですねやっぱりバタバタもあって、
はい、
この本実はですね、はい、やっぱりその言葉の力っていうのを出す本でもあるんだけど、はい、デザインもすごくこれは力を入れていて、はい、まあ、想定家さんですね、はい、まあ、売れっ子の想定家さん、はい、お名前言っちゃって大丈夫
です
か。はい、あの、まあ、井上新八さんというですね、はい、すごい売れっ子の、はい、想定家さんに、お願いして、すごい素敵な、ね、はい、想定に仕上げてくださったんですが、
は
い、が、
はい、
ですね、やっぱりそのテレワークでその校了のチェックっていうんですかね、うん、
はい、
あのいつもその社内でダブルチェック、はい、トリプルチェックっていうのをやるんですが、はい、それをこうやっぱりどうしても自宅でテレワークになってやったつもりがですね、なんか肝心なところが抜けて、そのクレジットをですね、はい、入れるのを忘れてしまってですね、これだけこう力を貸してくださった、はい、あのね、偉大なデザイナーさんの想定家さんのお名前をですね、はい、入れるのを忘れてしまったというポカをやらかしてしまいまして、この場をお借りして本当申し訳ございません。そうかけて必ず名前を入れさせていただきますと、
まさかの、はい、謝罪の場になってし
まったこういう機会ね、与えていただいて本当にありがとうございます、
はい、どういたしましてと言えばいいでしょうかね。
まあでもあれですよね、確かにその、はい、弊社でも私たちもその、うん、テレワークってものが始まって、はい、やってみて分かったんですけど、やっぱりテーブルがあろうと Wi-Fi 環境があろうと仕事する環境じゃないかどうかというのはすごい大きいですよ、ね、
大きいですよ、
ね、本当にこれあの出版関係の人にしか分からないってわけでもないと思うんですけど、はい、一番の差はあれですよね、その紙を出力したりスキャンしたりとかいう、
そう、いや本当その通り、
ベラボ用がなくてこれやるだけで、
そうなんです、セブンイレブン行ってこんなに大変なんだと思って
ゾッとしますよね、
うん、
あの普段あの紙束で置いてポッてやってボタンポチッとしたらギュインギュインギュインギュインっていくのを全部パカピッパカピッてやらなきゃいけないっていう、
そう一枚一枚ね、こう、はい、あれはきつかったですね、
まさに熱意の執念あるからこそできる
あ、そうですね、
はい、まあ、だっていろいろとお話受けてもうちょっと聞きたいんですけども、はい、ちょっとお時間も近くなってまいりましたので最後、はい、この本を通して、はい、読者さんに伝えたいこと、感じてもらいたいことを、お話しいただければなと思います。
はい、私はねやっぱり出版の仕事をしていて、もう常にやっぱ思っているんですけど、言葉っていうのはその人をこう変える力があるというか、はい、私自身もすごい言葉に救われたっていう経験を持ってます、
はい、
で、この本は、100の英知ということで100の名言が入ってまして、はい、もちろんね全部が全部読む人に刺さるってことはないとは思うんですけど、はい、一つでもあこの言葉いいなって思ってもらえるんだとしたら、僕はこの本をね、はい、作った意味はそこにあるんじゃないのかっていうふうに思ってます、
うんうん、
100のうち1つでも2つでも、うん、ね、心に刺さる 言葉というものを見つけていただけたら、うん、本当嬉しいなと思いますので、ぜひ、あと今はね、書店やってないところもあるんですが、はい、
ですね、
はい、電子書籍もありますので、はい、Kindle その他でね、買えますので、はい、ぜひですね、手に取っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、確かにそうですよ、はい、書店がなくても Kindle があるっていうのはすごい今の時代だからこそ、
そうですね、
ありがたみでもありますし、
はい、スマートフォンに入れてね、読めますし、はい、
もう今さっきその豊様がおすすめ、自分の中に刺さった言葉っておっしゃっていただいた、なんか、うん、聞くだけでもかなりそのもう我々二人とも刺さった、
そうですね、本当に、
ね、
はい、
執念って言葉ちょっとバトル僕も買ってよりしっかり読んでみたいなと思います。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では、本日のゲストは書籍武器になる言葉3分チャージ座右の言葉を編集されました田谷博明様でした。曲はキスマイフット2で君を大好きだ。ばかりだな。ありがとう。急いでて追いかけてもどうぞ過ぎてさよならは言わないでおくよ。ずっと君を大好きだ。
皆さんこんばんは。時刻は6時30分です。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けしております。ナイスク学園パーソナリティのカノンです。イエーイ。いやもうこれリモート収録何週目だ。もう結構5月も後半の方になりまして、スタジオの中はねディレクションの方とも限界体制なので、まあ、ゲストさんもオンラインでの出演となりまして、この静かな空気の中やっておりますけれども、皆さん盛り上がっていきましょうね。学生番組なんで明るくやっていきたいと思います。で今日はですね、なんと今までは私とあのゲストさんがこうオンラインでつないでスタジオ対オンラインっていう形でやってたんですけれども、今日はパーソナリティのとしくんとゲストさんを、としくんは今自宅にいるんですけど、自宅対自宅でオンラインでつなげたものを放送いたしますので、今日は完全なオンライン放送かな。あの私は天の声的ポジションであのスタジオにいますので、なんかね、オンラインなんでお聞き苦しいところあると思いますけれども、この点ご了承ください。はい、ということでですね、ナイスク学園始めていきましょう。ナイスク学園ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp、info@885fm.jp です。またツイッターアカウントもあるので、こちらの方フォローもよろしくお願いします。A アカウント名は naisg_student、naisg_studentです。フォローの方もね、よろしくお願いします。また、番組放送中にですね、学園、ナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。コメントですね、お待ちしております。ということで早速リモート待機中のとしくんを呼んでみましょう。としくん、
もしもし、
聞こえますか？お疲れ様です。そしたらじゃあここからは完全にリモート中継という形でお願いしてもいいですか？
了解です。
はい、それではお願いします。
はい、パーソナリティのとしくんです。今回よろしくお願いします。それでは、早速本日のゲストを紹介しましょう。リードハブ株式会社代表青木浩志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青木さんの会社の説明を、軽く私の方からさせていただきますと、青木さんは昨年本のバーコードを読み取ることでアプリ内に読書履歴を、記録できるプラットフォームリードハブを開発、読書コミュニティで学びが加速するというのをテーマに、読んだ本、読みたい本の履歴を管理、読んだ本の感想を共有、友人や知り合いと、読書履歴を閲覧、いわば、読書版フィルマークスを開発された方です。青木さん、こちらのアプリを開発するに至った経緯をまず教えていただいても、自己紹介とともに教えていただいてもよろしいですか？
はい、リードハブの青木と申します。会社を立ち上げた経緯としては、まず僕静岡出身で大学に入って、でなんとなく大学生活を満喫したいなと思っていて、企業系のサークルに入ったんですね。 KBC っていうんですけど、
はい、
KBC って企業家を支援するみたいな、サークルに入ったんですね。そこに入ったらすでに学生で起業してる人がいたりとか、
はい、
あとそのサークル自体が学生起業家を支援するっていうサークルなんで、
はい、
起業したいって人ををメンターとマッチングさせたり、いろんなイベントを開いて起業、学生起業を盛り上げるみたいな、
はい、
っていう団体に入っていろいろ活動したんです。で、徐々にそういうところで学生起業とは何かみたいなのを知っていて、はい、でその中で、それが4月から夏とか秋ぐらいにかけてなんですけど、
入学して大体初めての夏休みを迎えるぐらいまでですよね。
はい、でそこの9月ぐらいに、
はい、
CRSS っていうYahoo の投資会社と、はい、イーストベンチャーズっていうメルカリとかに投資した会社と、慶応の琴坂研っていう研究会の3つの団体が合わさってやって、合同で運営していたアクセレータープログラム、アクセレータープログラムっていうと投資家とかみたいな人がメンターとなって、起業家数人一緒にいろいろアドバイスをもらったりとかもらえるみたいな。
なんかこちら
昨日この間お話をお伺いしたんですけど、なかなか厳しいみたいで、なんか最初数十人いるのにもうどんどんどんどん減って、最終的に残るのなんか数名しかいないってお伺いしたんですけど、そんな厳しい関門の塾みたいな塾なんですかね。
そうですね、うん、なんか2週間に1回、はい、こう起業のアイデアを持ってこいみたいな、
なるほど、
やつでいろいろこうなんか僕もアイデアを持っていっては、これここ微妙じゃないみたいな言われて、で練り直してみたいなことをひたすら続けていって、でそんな時に、
はい、
こう自分が大学入った時にこう本に迷ったなみたいな、
うん、本に迷ったっていうのはそれ具体的にどういうことですか。
と大学入って結構周りが、
うん、
こう優秀な方が多くて、
まあ、
負けたくないみたいな、
うん、
っていうのを思ってこうじゃあ勉強しようと思ったんですけど、うん、まあ、まずこう本で勉強しようみたいな思ったんです、うん、
はい、青木さん高校生の頃、まあ、中高までってその本はよく読まれる方だったんですかね。
いやほぼほぼ読まなかったですね。
え、そうなんだ。そうなんだ、はい、
全然読まずにこう、まあ、時々、
はい、
なんかサッカー選手の自伝みたいな読んだりはしたん
ですけど、あ、まあ本だけですけど自伝みたいな、
なんかはい、こうあんま活字が好きじゃなくて、っていう生活をしたんですけど、
はい、
まあ、なんか大学入ったらちょっと新規一点読んでみようみたいな、
これはちょっと読まないとどんどん周りの、まあ、慶応の優秀な学生に置いてかれるなと思ってて、はい、
そうですね、
うん、
でいろいろアマゾンで買って読み始めたんですけど、
なるほど、
あんまいい本に出会えなかったみたいな経験をして、
うん、
なんでここでこうなんかいい本に出会う方法ってないかなみたいな考えてたんですけど、教授とか
尊
敬する先輩とかのおすすめの本を参考に本を買ってみたらいい本に出会えたみたい
な
経験をして、なんでこういうこう体験をサービスにできないかなと思って作ったのがリードハブっていう。
あ、そうなんです。今一瞬ちょっとお話にも出ましたけども、その大学の教授があの、まあ、SFC で非常に有名なのあたかかずとさんで、まあ、3月にあの新日本というまあ大ヒット作を書かれたあたかさんの研究室ってあのゼミで研究室とお伺いしたんですけども、それについても、はい、あの詳しくお伺いできますか。
そうですね、新日本とかめっちゃいい本でぜひ皆さん読んでほしいんですけど、
は
い、
うん、
こうあたかさんは SNC で授業を持っていて、
うん、
データドリブンっていう授業を持ってるんですけど、
はい、
それとかは結構こうデータ、世の中にいろんなデータが溢れてるけどそれを正しく読めているのかとか、
うん、
こう分析とはそもそも何かみたいな、
なるほど、
お話をしてくれるんです
ね。なんか僕も実は新日本、
はい、
どうぞあの新日本の方を配慮させていただいたんですけども、あのなかなかそのなんだろうな、データからどう社会をか社会にかなんだ革命を起こしていくとまではないけど社会を変えていくかっていうのがすごいあの熱い思いが伝わってきて、まあ、僕は全然文系の人間なんでちょっと読み倒すのはなかなか辛かったんですけども、
うん、はいはいはい、そうですね、やっぱデータをどう見るかとか、
はい、
数字の扱い方って今後さらに大事になってくるな、
はいはいはい、
うん、いろんなこう統計とか溢れてきてると思うんですけど、はい、なんかインターネットで何人に調査しましたみたいな、
うん、
40人に調査しましたみたいな、
なるほど、
よくこう冗談であると思うんですけど、
はい、
40人にアンケートをインターネットでアンケートを取ってみたところ、
はい、
40人がツイッターを利用とかインターネットを利用してると答えましたみたいな、でそれってこうインターネットでこう記録アンケート取ってるか当たり前なんですけど、
はい、
そういうこうなんか統計のこう間違ったところをなんか信じてしまうみたいなところって、ある程度そういうこう基礎的な知識みたいなのないと、
はい、
メディアに踊らされてしまうというか、
うん、
正しい
社会の認識を持てないのかなと思っていて。
なるほど。その実際あたかさんの研究室では具体的に青木さんは何をされてるんですか？
そうです、僕がやってるのはビッグデータを元にした景気予測みたいな、はい、結構こう
景気予測
ごつい名前なんですけど、
なるほど。でじゃあそこのあたかさんの場所で学ばれた経験を生かしてリードハブ株式会社を立ち上げたっていう形ですか？
やっぱ結構いろいろこう学ぶというか、
はい、
データドリブン的にもこう、データを用いて判断するところはサービスをやっていく上でめっちゃ大事だと思っていて、
なるほど。
やっぱ感覚で決めてしまうとそれはあくまで自分本位なんで、
はい、
本当の使ってくれてる人とかの意見とかを活かせないなと思うんで、そこはなんかちゃんとデータを元に判断していくみたいなところは、まあ、やっぱめちゃくちゃ大事だなっていうふうには思います、ね、
なるほど。じゃあそんな青木さんから今のその高校生に向けて、まあ、この本だけは読んでおいてほしいなっていう本をお伺いしたんですけども、その紹介していただいてもいいですかね？
そうですね、僕が去年発売されて結構話題になった本だと思うんですけど、
はい、
サードドアっていう
本。おー、あー、話題になりましたね。はい、
なんか一文こういいアドバイスというか、
はい、
いい説を抜き出すと、ビジネスのアドバイスを抜いて、はい、聖杯では決してなかったことが分かったっていう文があって、うん、
なるほど。
つまりなんかビル・ゲイツクラスの人のアドバイスを聞いたとしても、
はい、
自分はこう聞いても何の役に立たなかったみたいな話が
あまりにも何だろう、もう次元が違いすぎてみたいな
というよりなんか、うん、当たり前のことをやり続けることが大事みたいな。
なるほど。
人生にとって、
はい、
こうウルトラ級というか、
うん、
こうなんすかね、近道、
はい、
みたい なんか裏技みたいなことはなくて、
なんかその正面突破をするんじゃなくて、どう裏道、はい、裏口からなんだろう突破できるかっていうような本ですよね。
そうですね、
うん、
本の内容的には、
うん、
まあ、普通の医学部の大学生、アメリカの医学部の大学生が、
はい、
自分は医学部に医者になりたくないみたいなことを言って、
うん、
で自分は何になりたいんだみたいな、どうやったらこうビル・ゲイツとかスティーブン・スピルバーグみたいな、
うん、
こう大きな結果を、ね、残せる人間になるんだみたいな、
うん、なるほど、
ことをこう考えて、じゃあ、うん、その人たちに質問すればいいんじゃないかみたいな、
なるほど、
ことをこう考えて実際に実行していくみたいな。
ああ、そうなんですね。
物語なんですけど、まあ、最初何もないなんか、まあ、ただの大学生なんで、
うん、
そこからなんかクイズショーに出て、
はい、うん、
で賞金獲得してそのお金でアメリカを飛び回ったりするんですよ。
ああ、なるほど。
で普通最初はお金もない大学生だったんですけど、そのクイズに出たことによってお金を手に入れて、はい、
うん、
でいろんな人に会ってアドバイスをもらって、ずっといろんな旅をしながらビル・ゲイツにやっと会えてアドバイスを聞けるんですけど、そこで言われたのが、はい、こう聖杯では決してなかったことが分かったみたいな、
いわゆる勝ち負けではなかったってことですね。
というよりなんかこう、うん、人生ってこう一撃必殺みたいなものはなくて、神の意ってなんて存在しないんで、ただこうより自分の目標とかに近づく近道、というかよりこうみんなはそこに向かわないけどうまくいく方法って何かしらあって、はい、
ああ、そうですか。
それをサードドアって言ってるんですけど、
ああ、なるほど、わかりました。じゃあこちらの方も紹介したいって感じですかね。
そうですね。
でちょっとそろそろ時間が来てしまったんで、最後に宣伝で
で宣伝、会社の方の宣伝とか事業の方の、まあ、何かこれだけは高校生のリスナー中学生のリスナーにお伝えしたいってことがあったら、教えていただきたいんですけども、はい、よろしいですか。
ぜひこうリードハブっていう会社とか、はい、まあ、今の話聞いて興味持ってくれた方とかは、
はい、
僕のこうツイッターとか、
はい、
Facebook の方でも連絡してくれると、
アカウント名を教えていただいてもよろしいですかね。
そうですね、アットマーク、
アットマーク
GOSHI5C、アンダーバー AOKI 青木、
AOKI 青木さんですね。
はい、
わかりました。
ナイス学園のツイッターのところにも貼ってくれてあるんで、そこから飛んでくれればいいかと思います。
了解です。じゃあ、そんな青木さんに今日はお越しいただき、まあ、コロナの中電話出演ですけども、お越しいただきありがとうございます。
じゃあこそありがとうございます。
このコロナを機にね、なんか今紹介してくれたサードドア含め、なんか中学生高校生きっと今学校がなくて、まあ、家で、まあ、ゲームしちゃってる子もいるのかな。でもそんな中でもやっぱり何か読書にもう一度改めてなんか読書をし始めるような子が出てきてくれたら嬉しいですね。
そうです
ね。そうですね。じゃあ、現場のカノン君、そろそろおつなぎします。
はい、トシ君ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。そうだよね、やっぱ読書しないと読解力もね身につかないですもんね。
なんかね、周りもゲームをやってる子は多いんだけど、なかなかね読書をやってる子が少ないから、ちょっと僕も残念だなと。
そうね、やっぱ生きていく上で読解力と想像力は非常に大切なものになるので、この機にぜひ皆さんもう一度ね読書に目を向けていただきたいと思います。じゃあ本日はですね、このオンラインで放送いたしました。お聞き苦しい点もあったと思いますが、皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。それではこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。お送りする曲はスキマスイッチで僕の音です。どうぞ。
考えて書いてつまずいて消したら元通り。12時間経って並べたもんは紙くずだった。君に伝えたくてうまくはいかなくて、募り積もる感情は膨れてゆくだけ、吐き出す
One step, two step 考える前に行動さ。 Three step, four step 自 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりました。引き続き、ゲストに書籍武器になる言葉3分チャージ座右の言葉を編集されました、株式会社クローバー出版より田谷博明様をお招きしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
でもそうですね、今回ですね、その今日いろいろの話を受けてるんですけども、ちょっと気になった点が一つありまして、はい、そのクローバー出版さんはオンライン講座、はい、いろいろやっておられるという話だったんですけども、
はい、
結構そうですね、それについていろいろお聞きしたいなと思ってまして、
はい、
なんかよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、弊社書籍と同じぐらいですね、オンラインプログラムというネット上の講座というのを、はい、作ってまして、今まででですね、おそらく、きちっと数えたわけではないんですが、はい、80以上の、オンラインプログラムを、リリースさせていただいています。
80以上。
はい。
すごいです。
今結構急ピッチで、まあ、こういう状況なんで、はい、プログラムを増やしてまして、はいはい、近いうちね、100とかは超えるんじゃないのかなとは思うんですけども。
なるほど。まあ、確かに、以前、このラジオにゲストで来ていただいた方も、
はい、
こっから先は、新しい知識をどんどん人がいたか欲しがる時代に来るんじゃないかってことをやっぱおっしゃってたんですけど、うん、今その急ピッチにどんどんいろいろと行動が増えてるっていうのを聞いて、本当なんだなっていうふうに思いますね。ではどういったオンライン講座があるのかなどもちょっと、
はい、
教えていただいてもよろしいですか。
はい、ちょうどね、今回取り上げてくださった、武器になる言葉、はい、著者の、はい、浅川智人さんの、はい、オンライン講座もですね、書籍とほぼ同時期に、はい、リリースをさせていただいてまして、はい、ですね、プログラム名がですね、3分毎日会話術、オーディオプログラムという講座になってるんですが、
はい、
こちらは動画というよりは、音声ですね、音声で毎日こう浅川さんの、言葉が届くっていう、そういうプログラムになっております。で、今回の武器になる言葉と、若干こう通じるところもね、当然ありますし、こういう本と一緒に、学んでいただけたらね、より良いんじゃないのかなっていうふうには思うんですけども、
はい、
はい、こちらネットとかでですね、浅川智人、それと一文字開けてクローバー出版でもいいですし、
はい、
で3分毎日はひらがなになるんですが、
はい、
で検索をしていただくと、はい、多分上の方にですね、こちらのプログラムの方の検索ワードが出てくると思いますので、はい、そちらから入っていただければとは思うんですけども、
はい、
ぜひですね、本とオンラインのプログラムと両方でですね、
はい、
浅川さんの魅力に触れていただけたら嬉しいです。
なる、ありがとうございます。でも確かにさっき、言ってはいたんですけど、やっぱそういう本を出した後も、うん、その本自体が教科書になるっていう、そういうスタイルはすごいあれですよね。本当に著者さんにも作った後も寄り添ってるというのが感じてすごいいいなと思います、
ね、ありがとうございます。
そうですね、なんかこう興味のある講座とか、
そうですね、ちょっと今のうちにいろいろ始めてみるなら今かもしれないですね。
ジャンルもね、かなり幅広く、はい、取り扱ってますので、
はいはい、
1つか2つ必ずこう興味があるっていうのね、見つかると思いますので、はい、ぜひね、この機会に見ていただけたらと思います。
ではせっかくなんで、もう一押し聞いてみてますけど、そのジャンル、他にどういうものがあるのかっていうのをお聞きしてもよろしいですか。
はい、ですね、やっぱ一番多いのは、はい、弊社いわゆるそういうスピリチュアル系の書籍というのが、はい、結構多いんですね、
はい、
スピリチュアルって言っても割とこうライトな感じの自己啓発的なものになるんですが、引き寄せの教科書という、ベストセラーの奥平亜美さんという方のあるんですが、
はい、
そういうスピリチュアル系のものと、あとはですね、ちょっと実用、最近だと英会話であるとか、はい、いろいろですね、そういう実用的なもので、これからはもうちょっとそういうビジネス的なものも増やしていきたいなというふうに思っているんですが、
はい、
そういうちょっとこう遊びに使えるようなものから勉強に使えるもの、
はい、
で自分自身を高めるものと、
はい、
そんな感じでいろいろ取り扱ってございます。
なるほど、はい、ありがとうございます。結構引き寄せの法則って僕も聞いたことはあったので、
そうですね、
だぜん興味湧き
ぜひぜひ
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。 それでは、今夜は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は書籍武器になる言葉3分チャージ座右の言葉を編集されました株式会社クローバー出版より田谷博明様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今夜の相手はスグル2号と
シュンスコフランスコがお送りいたしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負け。Thank you.